瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸染付工芸館の伊藤香織さんをお迎えしてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回は9月の28日から瀬戸染付工芸館で始まっています企画展、海を渡った瀬戸染付里帰り品を中心にと、それから毎月開催しています絵付けの体験教室についてお話を伺っていきます。この企画展開催中ということですけども、さて今回はどんな内容の企画展なんでしょうか。
はい、瀬戸市の美術館で開催されている特別展、没後100年宮川鉱山に合わせ、鉱山が活躍したのと同じ明治時代に作られた瀬戸染付を紹介する企画展になっています。
は
い、
宮川鉱山展といいますと大人気ということですよね。はい、最近はね、明治時代の日本の工芸品をこう取り上げた展覧会とか、それからテレビ番組とか、なんかすごく今増えてるような気がしますよね。
はい、そうですね。ネットオークションなどの普及によって、輸出されていた日本の工芸品を日本のコレクターが個人的に購入できるようになって買い戻したりとか、あと国内外に残されていた明治時代の資料の調査研究が進んだことによって、多くの人が明治時代の焼き物を目にする機会が増えて、その技術や芸術性の高さが広く知られるようになってきたことが大きいと思います。
そういうことなんですね。
はい、そうなんです。でこうした買い戻された資料を里帰り品って呼んでるんですけど、いいネーミングですけどね、と呼んでいますが、はい、輸出向きであったがために日本人には知られていなかった作品も多くて、一目見ればその分かるその技術の高さっていうのが近年再評価されているようになってきました。
はい、明治時代と言いますと、その万博に出したりとか、すごい作品が多いですもんね。
はい、そうですね。
でやっぱりその日本の工芸品が盛んに輸出されていた時代でもあるということなんですね。
そうですね。はい、鎖国のために近代化が遅れていた他の産業に比べて、連綿と受け継がれてきた職人たちによる高い技によって生み出される工芸品っていうのは、目新しさも相まって明治政府が掲げる殖産工業政策のもと、外貨獲得の主要品目として盛んに輸出されていきました。お茶なんかも絹、あと絹ですね、なんかそういったのも結構輸出品目としては人気の商品だったみたいです。で焼き物もそうだったんですけれども、瀬戸の染付時期もその波に乗って、当時流行であった日本らしい図柄を描いた作品が作られて海外に輸出されていきます。で今回の企画展でも展覧会初出品作も含め、海外から買い戻された作品を中心に展示しています。
そうですよね。海外の作家にもすごく影響を与えたっていう ね、そういうものでもありますしね。
はい、
さあそんな作品の数々なんですけども、展覧会初出品、新作っていうのもあるそうですよね。
はい、そうですね。基本的に瀬戸グラミュージアムが持っている作品が中心になるんですけれども、個人コレクターさんから借りた作品もございまして、そちらの方は展覧会の方には初めて出したものが全部で5点全部で18点展示してるんですけれども、そのうちの5点が初出品作になります。
ね、また細かい手作業でその技術の高さっていうの、その筆の、ね、使いとかって見ると、素晴らしいものがありますよね。
そうですね。その中の一つで白い生地にもう一度焼き上げたものですね。染付がやってあって、上絵付けをする前の段階の作品っていうのがありまして、こちらも初出品作になるんですけれども、明治になるとその港町で上絵付けをしてこう輸出する、そのあれもあって宮川鉱山が横浜で開業していますけども、そういった業態が生まれていくもんですから、その前段階の瀬戸で 染め付けをするところまでやったという作品が残ってまして、うんうん、でそれを今回、出品しています。
あ、そうなんだ、はい、そしてまた港の近くで上付けをして
輸出するという、
へ、
はい、そういう仕組みですね。
あ、そういうのもじゃあ見られるということですね、
はい、はい、そうですね、はい、
そして、今回なんですが期間としましては結構長くやってるんですよね。
そうですね、はい、12月の26日月曜日までやっております。で開館時間が午前10時から午後5時、休館日は毎週火曜日です、うん、で11月27日まで宮川鉱山展開催しておりますので、はい、そちらと合わせて足をお運びいただければと思います。
そうですね、本当にね、あの宮川鉱山展といいますと東京でやってで、サントリー美術館でした
っけ。あ、そうですね、
そして大阪でやっ て、そして瀬戸に来てということでも今大人気で、ね、すごい混んでるということでしたよね。
そうですね、はい、
伊藤さんも混みすぎててちょっと見られなかったなということでしたけども、はい、でそれと合わせてということでやっぱり瀬戸染付の、ね、その技術の高さっていうのを見てもらえればいいですよね。
そうですね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
さあ、そしてそんな瀬戸染付なんですが、はい、あなたも体験してみましょうということで、はい、月に1回開催していますが、次回っていつ頃になりますか。
ですね、開催日が11月12日土曜日で午前10時からと午後2時からの2回開催します、
はい、
で定員が各回10名、うん、約2時間の体験で五寸皿2枚に染め付けを体験する内容です。
今回は五寸皿ということ、はい、産後15センチぐらいのお皿に、はい、染め付けを体験するゴスで、
はい、
でこれいつも絵がね、いろんな絵がありますけども今回は、はい、
今回がですね、鳥と桃ですねの模様をゴスという顔料で描いていただく内容になってまして、
はい、
まあらかじめ見本の絵が用意してありまして、はい、それをそのまま写していただいてもいいし、うん、その一部分をこう書き写していただいてもいいしということで、うん、自分のこのレベルに合わせてこういろいろと変えてもらえればと思います。
ありがとうございます、
はい、体験代がお一人様500円、うん、で往復はがきによる事前申し込みとなっています、
はい、
申し込みの締め切りが10月25日火曜日必着で、うん、往復はがき1枚につき2名様までお申し込みが可能です、はい、往診裏面に希望時間、うん、住所、氏名、電話番号、一緒に参加する人がいる方は、その方の住所、氏名を記入してお申し込みください、うん、で申し込みが多数の場合は抽選となりますけれども、その場合初めてお申し込みされる方と今年度初めて参加される方を優先させていただいてます、
はい、
ちょっとご希望に添えない場合もあるかと思いますけれども、あしからずご了承いただければと思います。で絵付けが完成した作品は一旦お預かりしまして、うん、釉薬をかけて本焼成した後、はい、後日引き渡しとなります。
これ自分で五数でこう絵を描きます。その色の濃淡によって焼き上がりも違ってきますよね、
はい、そうです
ね、そういうのはねぜひ体験してほしいですよね、はい、で私も以前参加させてもらったんですけども、この五数のお皿って本当使い勝手がいいサイズで何にでも使える。
そうです ね、
食べ物のこうね取り皿にもできるし、はい、デザート皿ケーキとかも載せる、はい、られるしということで、本当ぜひ皆さんにね多くの方、はい方に体験してほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。いつも描いた後はですね、うん、そのゴスが灰色してるので皆さん真っ黒になっちゃって失敗したっておっしゃるんですけど、焼き上がるとすごく良くなりますので、ぜひ体験していただきたいと思います。
こう描いたその時と焼き上がった雰囲気がまた違ってくるんですよね、
はい、
その雰囲気もだからその焼き上がりを計算しながら上手な方は描くということですよ ね、
はい、そうですね、
体験の方もね、
はいはい、そうですね、はい、
でそれから普通にこう常設で体験できるとこもあるんですよね。
そうなんです、誰でも気軽に瀬戸染付ではサイズは小さいですけれども小皿に絵付けが体験できます、うんうんうん、こちらいつ来ても事前申し込みなしで体験ができますので、はい、瀬戸染付体験教室でコツをマスターしてから、
はい、
はい、オリジナルの小皿の絵付けに挑戦するのもいいと思いますので、ね、これから、はい、陽気も良くなりますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、
ね、また時期のこう白にそのゴスの色が映えますからね、はい、ぜひ皆さんオンリーワンの器を作っていただきたいと思います、
はい、
今日伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の瀬戸町ラジオは瀬戸染付工芸館の企画展とそして絵付けの体験事業について 瀬戸染付工芸館伊藤香織さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。